皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？アダルトチルドレンなど自己肯定感が持てず生きづらさを抱えている方は、自分のせいでこうなったという罪責感を覚えていることが多いようです。特に子供時代、自分は親の期待にちゃんと応えられなかった、親の要求を満たせなかった、親を幸せにできなかったと感じることが多かったり、絶対的な存在の親からお前が悪いと言われてきた場合、常に問題は自分にあると感じる罪責感を払拭することは簡単ではないですよね。でも、もしその罪責感がなくなることができれば、それだけで人生は劇的に変化するんです。大人になってからも感じてしまうような罪責感の原因は、多くの場合、親の幼稚さにあるんです。もしその親の厳しさが本当の愛情だとしたら、心に痛みが長く残ることはありません。愛情深い親が一生子どもの心に残る傷をつけるはずがないんです。でも、親が未熟で子どもを愛せなかったり、自分勝手だったという事実が、自分は愛されなかった子どもイコール自分には愛される価値がないという思い込みを作ってしまうことがよくあります。子どもはどんな親だとしても、自分の親が大好きだからです。価値のない人間だと感じながら生きることはすごく辛いので、むしろ自分のせいで愛されなかったんだと考えることを選ぶんです。でも、その結果、本来自分のものではない罪責感を抱えながら生き続けることになってしまいます。皆さんはナラティブアプローチについてお聞きになったことがありますか？ナラティブアプローチというのは、90年代に臨床心理の領域から始まって、今ではソシアルワークや会社の人間関係などでも用いられている療法です。ナラティブという言葉はあまり耳なじみがないかもしれません。ナレーションやナレーターといった言葉の仲間で、物語を語るという意味なんです。つまり、自分の人生を語ることがナラティブアプローチなんです。ナラティブアプローチの特徴の一つは、悩みや引きこもり、うつ、不安など、さまざまな症状で苦しむ人を病気と捉えるのではなくて、人生が搾取されて支配されてきた結果起こっている苦しみと捉えるところです。病気だと考えれば、その原因を作った人の存在は消えてしまって、苦しんでいる本人に責任や原因が着せられることになってしまうからです。ナラティブアプローチは5つのステップを踏んで進んでいきます。第1ステップは、ドミナントストーリーを語るです。カウンセラーは悩む人から語られるストーリーを聞いて、そこからその方がどんなところで自分を責めてしまっているのかなど、苦しみや罪責感の原因になっていることを見つけていきます。2つ目は、問題の外在化です。悩んでいる人は問題が内在化していて、自分の存在と問題が一体化してしまっていることがよくあるんです。問題を外在化できると、自分と問題の間に距離ができるので、それだけで随分心が軽くなって、物事を客観的に見られるようになります。外在化というのは、つまり、問題のある自分だってダメな自分ではないと考えるということなんです。3つ目は質問です。さまざまな質問を重ねることで、どんな人やどんな出来事が悩みや苦しみに関係しているのかを深めていきます。4つ目は、例外的な結果です。 これまでマイナスにしか考えられなかった出来事や問題に新しい視点をもたらしていく作業です。そして5つ目がオルタナティブストーリーです。オルタナティブというのは代わりのという意味です。自分を縛ってきたドミナントストーリーに代わる新しいストーリーを作っていきます。出来事の解釈や意味付けを変えて、自分のせいではなかった、親は未熟で自分を愛せなかったかもしれないけど、でも自分には愛される価値があるんだというふうに新しいストーリーを作っていきます。私たちは人生で起こった出来事に様々な意味付けをして、それを自分に結びつけています。事実は変わらないとしても、それをどう捉えるかで人生は全く違うものになっていくんです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では、また。